強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に通社長になるポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。今回もスタジオに中小企業診断士の川北秀樹先生にお越しいただいております。川北先生、今週もよろしくお願いします。
川北秀樹です。よろしくお願いします。
今回は金融機関の種類についてお伺いしたいと思います、はい、金融機関なんですけど、まあ、中小企業にとって身近なのは、はい、第一地方銀行、第二地方銀行、
はい、
信用金庫、
はい、
信用組合なんですけど、
はい、
あと政府系金融機関、メガバンクってあるんですけど、
はい、
どういうふうに取引を。
そうですね、はい、まあ中小企業、まあ、例えば年商10億いかない企業であれば、地元の地方銀行や信用金庫、まあ、まずまだ創業して間もない会社であれば、まあ、特に信用金庫を中心に使っていった方がいいですね。で、まあ、地方銀行、信用金庫を中心に融資を受けて、創業時には日本政策金融公庫で、まあ、普段でも日本政策金融公庫を借りていけばいいんですけど、考え方として地方銀行や信用金庫をメインで使っていって、日本政策金融公庫は、まあ、あくまで民間金融機関を補足するっていうイメージで組んでいくといいと思います。で、まあ一方で結構中小企業でもメガバンクに融資の話しちゃう会社方多いんですけど、まあ大体まあ相手にされないで終わるんで、年商10億を超えるんであったら、まあメガバンクとかどんどん行ってもいいと思うんですけど、まあ、行かない会社であれば、まあ極力中央銀行や信用金庫中心で、それに日本政策公庫で保管するっていう、まあそんなイメージで付き合っていくといいと思います。
ちょっと私イメージわからないんで、川北先生にお伺いしたいんですけど、はい、昔の東海銀行さん、
はい、
今、三菱 UFJ 銀行さん
に行った
んですけど、
はい、
名古屋みたいな大きな地方都市では、はい、地元の地方銀行みたいな役割を三菱 UFJ さんが担うっていうことはしてないんですか？
そうですね、愛知県、まあ、昔20年ぐらい前ですね、までは、まあ、東海銀行っていうのがあって、で東海銀行と沢銀行が合併して UFJ になって、それがまた三菱と東京となってまあその中でちょっと東海銀行も埋もれちゃってるって感じなんですけど、名古屋の会社見てると、まあ同じですね。三菱東京付き合える会社でやっぱり年商10億はないとっていう会なんで、年商10億もないんであれば、やっぱり地方銀行や信用金庫をメインでっていうのがほとんどです。だから、もともと東海銀行から三菱 UHA 銀行になった経緯があっても、東京と同じでですね、なかなか年商10億以下の未満の会社は、三菱 UHA 銀行は相手にしてくれないのが現状ですね。
わかりました。埼玉なんかもちょっとややこしいんですよね。
ああ、そうなんですか。
埼玉リスナー銀行って、昔埼玉銀行って都市銀行だったんですよね。でもかつては地方銀行で、
はい、
おそらく、まあ、私しっかり確かめてないんですけど、埼玉県における埼玉りそな銀行っていうのは、
はい、
おそらく地銀に近い役割は。
そうですね、まあ、地銀に近い役割として考えていただいてもいいと思いますね。埼玉りそなであれば、はい、まあ、位置づけはまあ地方銀行ですね、埼玉りそなは、
じゃあ地方銀行と信用金庫ってどういうふうに使い分けたらいいですか？
そうですね、より細かいのが信用金庫と、例えば300万を3ヶ月つなぐっていう、建設業が外注や材料の支払いが先に発生して、あとで3ヶ月の入金あるとかっていうような融資って、地方銀行、また私も地方銀行の8年勤めたんですけど、まあ正直面倒くさいわけですよ、300万。それが信用金庫は協力ですね、やってくれるっていう、そういう細かな融資であってもっていう、まあよりまあ細かな、まあ、小さい融資とか細かな取引もじっくりやりたいんであれば、やっぱり信用金庫を中心にやっていくべきだと思います。
はい、確かに大変失礼なんですけど、
はい、
300万円ですと銀行の人から見るとっていうか、地銀から見るとちょっと、
そうですね、
面倒くさい感じですよね。
じゃあどういう時に面倒くさくないかって言ったら、新規取引なんでかというと、あの新規取引っていうのは、まあ、その銀行がまだ融資したことない企業に対して貸すことなんですけど、まあ、その時あのポイント 1ポイント入りましたんで、私の銀行は新規融資先獲得っていう、そういうノルマが一つありまして、1ポイント入るんで、だからその初めに300万やるんですけど、まあ、2回目になると面倒くさくなるっていう
ですよね、
はい、
ただ信用金庫さんは相対的に金利が高いっていうデメリットはあるんですか？
そうですね、金利はまあ地方銀行より高めですね。結構 3% で借りてる会社もありますし、はい、
まあ、それは小口ですからしょうがない、
まあ、逆に言うと、ね、じゃあ3000万の金利 1% だったら年間30万って で、じゃあ、ね、300万の年利 3% の9万、まあ、その絶対額で考えるとやっぱり金利がパーセンテージが高くても絶対額が少なくなるんで、やっぱり細かな融資もやってくれる分、審査かける時間は300万でも3000万でもそんなに変わらないんで、そこは理解して上で使った方がいいかなと思います。
あとこれは私が思ってるだけなんで間違ってたら訂正してほしいんですけど、はい、例えばちょっと金額の大きい融資、はい、例えば5000万なり1億円になってくると、信用金庫さんってちょっと足をすくめたりすると思うんですけど、はい、地方銀行だとまあ積極的にはなってくれるかな。
そうですね、はい、まあ、大和協力銀行今確か融資料全部で3兆円なんですけど、地方銀行、まあ、大体3兆円ぐらいスタンダードなんですけど、平均ですね、融資料。じゃあ3兆円の中のじゃあ5000万っていうのと、じゃあ信用銀行って、まあ、小さいところは500億、そう、融資料が500億のところもありますし、まあ、大体平均でも3000億ぐらい。3兆の金融機関に対してのからの5000万と、総融資額3000万に対からの5000万での、全然その上と違う。だから、そこは結構大きいですね。なかなか信用金庫は大きい金額の融資を出しづらいというのは、まあその一つ貸し倒れになったらドーンと来ますから。
それで今川北先生おっしゃった通り、資産規模が違うとちょっと融資する金額は出しにくいっていう、はいはい、面があるので、はい、ずっと信用金庫さんだけと付き合ってれば良いということではなくて、やはり1億円単位の融資が必要になってきたら地方銀行さん、
そうですね、まあ、会社成長してきて、はい、で融資受けたい額も大きくなるのであれば、やっぱり信用金庫から、まあ、地方銀行ですね、まあ、それとあと、まあ、金融機関も増やしていくべきですね。で、あとどっちかっていう思考じゃなく、どっちも思考、何かというと、一つの銀行だけ付き合えばいいって感じなくですね、複数の銀行と付き合うっていう、まあ、まずそれがあった前提の上で、じゃあ融資を受ける銀行のポートフォリオっていうか、そのどうやって組み合わせるかっていうのを考えていくと、まあ、いいのかなと思います。
はい、わかりました。時間になりましたので、この続きはまた来週お聞かせいただきたいと思います。もし、あの、川北先生の今のお話した内容は資金繰りプラスに、
そうですね、あの、はい、私が主催しているサイト資金繰りプラスっていうサイトありますんで、まあ、このような話をいろいろ、あの、資金繰りプラスっていうホームページに載ってますんで、ぜひ資金繰りプラスで検索してみてください。
はい、川北先生、今週はありがとうございました。
ありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問は、この番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し、最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。